重度障害者の物書きが車椅子の上から世の中のあれこれを語る前田ほのかのジャストナウ。障害を負っていても車椅子に乗っていても希望は常に手のひらの中にある。過去は変えられず、今があっての希望の明日だから、今この瞬間瞬間を大切にキラキラに生き抜きましょう。この番組は車椅子に乗ったライターでプロの女流官能小説家、身体、軽度知的、そして精神と単障害重複の重度障害者ながら一人の社会人として完全自立、現在は東京都下のフルバリアフリー住宅で単身生活を満喫中の私、前田ほのかが車椅子の上から眺めた社会のあれこれについて、障害者ならではの本音を語るというコンセプトでお届けします。 You can do it now never。
チャレンジラジオナリキャスネット、
メリークリスマス鶴木さん。
メリークリスマス、
ね、この時期もうね、世の中はジングルベル一色だよね。
そうですね。
どうですか、もう3時のパパは今回はねサンタクロースさんですよね。もうここは ね、パパの目利き、ね、試されるところですね。
そうですね。
プレゼントとかもうお買い上げになられました？
それはねサンタさんが持ってくるのかな。
サンタさんが4人目の赤ちゃん持ってくるの？
いやいやいや、プレゼントをね。
いや4人目の赤ちゃん頑張ってね。なんか9月25日から27日あたりの生まれの方が世界中見ても一番多いんですって。
へー、
うん、だからちょうどサンタさんのプレゼントがちょうどそのあたりで、まああまり言いたくないけどそういうことだね、はい、もうね、うん、私もあんまり知らないんだ、赤ちゃんってコウノトリさんが連れてくるんだと思っているから。そうそう、はい、まあね、私もねいい子にしてるんで、うん、サンタさん来るといいなと思ってるんで、ね、この際どんなサンタさんでもいいので、うん、次パパサンタさんでもいいので、待ってます。前田ほのか51歳、プレゼント、はい、まあ、1年中通年で募集中でございます。別にクリスマスにこだわっておりません。よろしくお願いします。
お願いします。
そうね、うん、でも私、うん、まあ実際、まあ、サンタさんがいるのかどうか知らないんですけどもね、うん、まあプレゼントいただくときに物がね何くれるかっていうよりも、いやこのねプレゼントどういう感じで選んでくれたのかな、あの男がねとか考える方がなんか好きで、うんうん、そのそうどういう気持ちで選んでくれたかなっていう、そうプロセス重視なんですね。まあね、それあざといよお前って言われそうなんですけど、ね、お前50過ぎて何言ってんだよと。でもそういう可愛いっていう感じはね、うん、男女問わず大事なんじゃないかなと、うん、
私
真面目に思ってます、本当にね、うん、
はい。
まあ、鶴木さんお嬢さんいるので、まあ、お二人お子さんが女の子がいらっしゃって真ん中男の子なんですよね、
う
ん、鶴木さんってね。まあ、ご存知かな、多分お姉ちゃんが見てたぐらいの世代だと思うんですけれども、いちごマシュマロってアニメ知ってます？
あ、知らないです。
まあ、小学生の女の子向けで、ちょうど鶴木さんの一番上のお嬢ちゃんが見てたぐらいのオンエアだったと私記憶してるんですけれども、はい。まあ、このアニメをね避難するために、うん、私全然ないんですけれども、うん、その中のテーマっていうのがね、可愛、うん、いは正義。よくネットで聞きますよね、可愛いは正義って、うん、まあ、イケメン無題と同じぐらいね、うん、よく聞く話ですけど、可愛いは正義、うん、ね、ただしイケメンに限る、まあ、イケメン無題、可愛いは正義。まあ、日本はもう小学校の時からね、アニメでこういうことで洗脳するんだね、子供を ね、可愛いは正義、
うん、
ある意味怖いと思うんだね。
そうですね、
いや小学生の時からそんな風に洗脳されるぐらい、うん、この社会って見た目重視、
うん、
ね、人は見た目が9割とか言うけれども、はい、まあ、見た目は大事だよね、うんうん、第一印象は、うん、ただなんか子供の時から可愛いは正義とかいう洗脳の仕方って私ちょっとなんか違うかなと、うん、
確かに、
うん、ちょっとまずいかなと思うんですけれども、はい、まあ、それってさ、うん、まあ、健常者の世界だけではなくってね、はい、まあ、杉さんはあまりわからないっていうかご存じないと思うんですけど、うん、そういう障害者はもっとなんか深刻な話、その可愛いってこと、可愛いかどうかってこと、
はい、
もうね、私子供の時からさ、お前たちは能力が低くてバカで何もできないのだから、せめて世間の同情を買うべき可愛く振る舞いばっかり言われててな、まあなんかすっごい悔しいんだけどさ、はい、すっごい悔しいんだけどさ、本当、うん、悔しいんだけどさ、はい、何もできないのも事実ね、うん、だから何もできない自分だから言い返せないんだよね、うんうん、可愛く振る舞いよと、何もできないんだから可愛くしてろよと、うん、いや、その悔しい感じがこの私のね、負けず嫌いの原点になってる、はい、うん、もう子供の時にお前バカだから可愛くしてるよって言われるのがすっごい悔しかった、うん、まあ、それをバルにできたかどうか分かんないんだけど、まあそれが原点、うん、
はい、
まあ、今はさ、人権とか社会的なコンプライアンスみたいなことがすっごいそういう概念が出てきたから、はい、まあ、私が子供だった時みたいに分かりやすい形でさ、うん、そういうなんかお前たちバカだよね、だから可愛くしとけよみたいなのはもう言われなくなったよね、表向きにはさ、
はい、
うん、でもさ、表向きな見えなくなった分、うんうん、そういうことがなんていうの、もう地下に潜ってしまったような感じになった分ね、うん、余計にさ、なんかみんなイライラしてるような感じがするのね、うまく言えないんだけどさ、うん、なんか健常者も私たち障害当事者もなんかみんななんかギスギスしててイライラしてるようななって、うん、まあ、そのあたりはなんか微妙な部分だけどさ、はい、だけどそれ見えないっていうか、なんか微妙だからこそなんか問題として根深いかなと、
そうですね、うん、
まあ、そのあたりすごい私車椅子の上から毎日心配してるところ、はい、なんかその微妙な感じが言葉では説明できないんだけど、うん、なんかもうイライラしてるし、ギスギスしてるし、うん、なんか生きづらさみたいなのを感じる、うん、いや、だからまあね、今年もあと今日とあともう1回しか、ね、収録ないので、はい、まあ、今回あえてさ、このタブーみたいな感じなんですけれども、うん、はい、題して障害者が悩む見た目問題とは何だよ。
興味深いですね、
うん、まあね、うん、世に知られてない障害者の真実を問い続けるね、
うん、
私の使命をね、はい、果たすのと同時に、うん、まあ可愛くていい子に対しては、うん、ね、剣サンタさんをはじめいろんなサンタさんがついついプレゼントをね、はい、弾みたくなると思うんで、やっぱ可愛いは大事かなと、だから可愛いは、ね、正義なのかなとか、まあ、そこら辺で上手で落とせればまあいいですけれども、うん、まあ、そんなわけで前田ほのかのジャストナウ第3回配信もリスナーの皆様宛て元気にパワフルにこの番組をお届けしてまいります、
はい、
番組を お手伝いいただくアシスタントはもうのおなじみになりました、クリスマスシーズンはパパ改め3人の子供さんたちのサンタクロースさんね、サンタさん、サンタパパ、はい、株式会社企画室早期代表取締役社長でタレントの小塚剣さんです、はい、剣さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私もやっぱり女性だから、うん、一応女性よ、おばさんなんて言わないでね、もうね、見た目を可愛くいい感じにつくのは楽しいなって思うんですよ、うん、メイクしたりね、うん、ウィッグかぶっていじったりでもね、やっぱりそれだけじゃなくってやっぱ深刻な部分もあるなと毎日思うところです、うん、まあすでにねネットとかで公表してるから別にもうオープンなんだけど、私この通りウィッグユーザーです、うんね、剣さん今日ね、うん、初めてねボブのウィッグかぶってきたんだよ、はい、分かってるよね、今見てるからね、分かって
ますよ、いつもと違うなって、
いつもと違うもんね、うん、もうね、もうこれ全部人間の毛なんでね、お手入れすっげー大変なんですけど、
あ、そうなんだ、
今日もなんか朝すっごい巻いてきたのになんかただ寝てるよ今って まあだけどね、うん、まあこの場をお借りして、うん、ヘアドネーションにくださってね、ご協力いただいた皆さん感謝してしたいと思います。ね、皆さん髪の毛と私に元気をプレゼントしてくださってね、もう皆さんサンタさんですね。本当にありがとうございます。うん、本当髪の毛ね、この活動大事にしたいと思います。うん
そうですね、ウィッグするとやっぱり雰囲気全然、ね、変わりますよね。
あら、ありがとうね、何も出ないけどね、いい、私サンタじゃないんでね、うん、
はい。で、何かその病気のテーマでお話しされたいことがあるみたいなんですけども、
うんうん、ねえ、私さ、うん、小学校のね、高学年、まあ、5年生か6年生の時だったかな、ちょうどその頃普通学級に、まあ後で詳しく話すんですけども、はい、まあ、そこに編入さえした頃だったと思うんですけど、うん、抜毛症っていう病気になりまして、もう強迫神経症の一種なんですけれども、うん、もうすごいストレスから自分の髪の毛を抜いてしまう自傷行為がやめられなくなっちゃった。もうなんか当時の関係者がまだ生きてるから、うん、詳しいことは差し控えたいんですけれども、うん、私その頃養子縁組先の家庭でなんかすごい虐待されてて、ちょっとあんまり言いたくないんですけれども、うん、まあ、学校ではめちゃめちゃないじめにあってた、まあ、当然、うんうん、あの障害者学級から普通学級入ってきたんでね、そこら辺ちょっといろいろ大変だった、まあ、家でも学校でもすごいひどい目にあってたんですね、うん、まあ、なんか私次第にね、生きている感覚が希薄になっちゃって、うん、当時っていうか、今でもそうなんですけれども、はい、なんか自傷行為を繰り返してないと、うん、自分を傷つけて痛いみたいになってないとね、うん、なんか自分が消えてしまいそうな感覚にいつも陥るんですね。まあ、痛みを感じるからこそ、うん、なんか生きてる感覚があるなという感じで、うん、まあ、私髪の毛を抜くだけではなく、まあ、リストカッティングにオーバードース、お薬を一気にわーって飲んで気絶しちゃうような、うん、あれなんですけど、もうとにかくね、他にもね、いろいろここでは言えないぐらいに、まあ、いろんな自傷行為やってます、
はい、
もうちょっと今までね、精神科も33回に入退院繰り返してね、やっぱりもう黒歴史なんですけど、ねえ、うん、痛いとね、生きてる感じがする、うんうん、あれなんかこれメンヘラさんのさ話になってる、ね、とにかくね、うん、髪の毛抜きまくってないとどうにかなっちゃうから、うん、髪の毛抜かないようにね、はい、ウィッグかぶってるんですね。
あ、そうなんですね、うん、
まあ、他にも病気って脱毛したとかいう時期もあったんですけど、うん、そうじゃなくても髪の毛を抜いてしまうので、うん、抜かないために、まあ、本当にひどい時はわざと坊主にしてそれでウィッグかぶってるような状況になってます。
そうなんですね、うん、
ところがね、まあ、夏ぐらいまで坊主だったんですけれども、うん、最近になってね、ちょっと髪の毛伸びてきたなという感じなん、うん、まあ、ちょっと地毛が生えてきて、まあ、ウィッグなくてもね、どうにかベリーショートぐらいには見せられそうな感じにはなったんですよね、うんうん、
はい、
まあ、ツンツンにまあワックスかなんか立てて、うん、それはそれで良さそうな感じなんですよ、
はい、
だけどね、うん、車椅子に乗ってるとね、うん、見た目で結構さ、いろんな問題が生じてくるんですよ、うん、もう時にはね、ちょっとまずいなと、身の危険を感じるようなこともある。
へ
ー、あのね、いつもほら、うん、剣さんご存知のあのロングのクルンクルンってしてる、はい、あの医療用ウィグ、あれも医療用のウィグなんですけれども ね、 あれをかぶってるとね、あのクルンクルンで長いね、カツラをかぶってると、うん、いや、車椅子に乗ってるこういう重度障害者、うん、まあ、私でもね、それなりにね、しおらしく見えるのかな、わ、うん、かんないんですけれども、うん、そこら辺のおばちゃんとかがね、うん、まあ、知らない、絶対分かんない、知らないような人から、うん、まあ、おばちゃん多いんですけれども、うん、おばちゃん、私もおばちゃんか、まあ、とにかくね、私より年長の方、うん、もう女性の方メインで、いや、こんな可愛いのに大変ねと、車椅子じゃなかったらきっと幸せだったのにな、あなたみたいなことを毎しょっちゅう言われる、今日も3人ぐらい言われた、実はね、いや、ただ可愛いとか言ってくれるならいいけど、いや、車椅子に乗ってたらね、乗ってなかったら幸せだったのよね、あなたって可愛いからみたいな、なんか微妙な言葉だよね、車椅子じゃなかったら幸せだったよね、いや、これどうなのかなって正直イラッとするけど、
結構声かけられるんですね。
いや、あの、そういうんじゃなくて、今日、うん、単純にほのかちゃん可愛くなったねっていうのも今日2人ぐらい言われた。だけどおばちゃん3人で別途ね、
なるほどね、いい声もあるっていうことですね。
そう、ただ可愛いって言ってもらえるのは、うん、ありがとうとか言ってるんだけど、いや、おばちゃんたちがね、いや、車椅子に乗ってなかったらだって幸せだったのにって、 ちょっと微妙なことな。
そうですね、ちょっとね、うん、
だけどね、うん、まあ、それでもさ、ウィッグかぶって可愛く作っときも、とりあえずさ、うん、みんな心配してくれるわけじゃん、うん、まあ、声かけてくれたりさ、うん、なんかただ単に可愛いって言われるんだったらそれか、ね、でもカモンみたいな、うん、ウェルカムなんですけれども、はい、うん、でもどんどん余計なこと言われると可愛いねって、これからね、リスナーの皆さん、ただ可愛いねと
そうですね、シンプルにちょっと言ってあげてください、う
ん、それ以上のことはね、いらないんだよって、
はい、
まあ、ところがさ、はい、まあ、カツラかぶらないってさ、うん、まあ、地毛伸びたからってね、ワックスでツンツン立ててね、なんかちょっとね、ボイシーに作っていくじゃない、うん、そうするとね、途端に私さ、電車やバスの移動中にさ、うん、障害者は気持ち悪いって暴言吐かれる、いや、この間ね、それだけじゃなくってさ、うん、本当にこの間ね、私の乗ってる車椅子に蹴りを入れられることだよ、いや、蹴り入れられるのはしょっちゅうあるんだよ、本当にね、よく満員電車とかしょっちゅう蹴り入れられる、もう本当ひどい時はさ、もう私もさ、あの混んでる時間わざと乗りたくはなくて避けてはいるんだよ、うん、意識ってね、はい、うん、だけどそれでもやっぱり場合によっては乗らないといけないことって年に 2,3 回あるんだよね、うん、そのラッシュアワーに、うん、だからそういう時って必ずさ、お前邪魔なんだよって車椅子とかバーンってドアの電車のドアからホームに引きずり下ろされたりとか、うん、あれ下手すると怪我するなと思うんですけれども、うん、ついこの間ウィークかぶってない時出かけてたんですね、ちょっと病院で、はい、ちょっと検査とかあったんで、うん、ウィークかぶってこないでくださいって言われて、それでかぶってなかったんですね、はい、その時、まあね、駅のエレベーターでいきなり知らんおじいちゃんから、じいちゃんな、もう本当に、うん、ね、障害者邪魔だって、うん、私背後から杖でバーンって殴りかけられて、うん、まあ、車椅子合気道やってるんで、まあ、無事で、まあ、じいちゃんの方がぶっ飛びましたけど、まあ、でも後ろから殴ってくる杖でさ、うん、ありえない、うん、怖すぎるよねって、いや、そういうことを考えてるとさ、やっぱ結論としてね、車椅子に乗って生きていくためには、まあ、私にはウィッグが必須なんだなと、まあ、残念ながらさ、ウィッグかぶってないとね、身の危険を感じる、もう危険な目に遭っちゃうなと思うんですね、うん、安全に外出し、車椅子での移動中に暴力を振るわれないためにウィッグをかぶるみたいなね、要はさ、ね、要はね、うん、見た目がある程度可愛くてさ、うん、同情を買うほどのさ、まあ、そういう仕様らしさ、なんか同情を買うような状態でないとさ、はい、障害者ってありえないほどにさ、なんか健常者からの暴言とか暴力にさらされる、
うん、
そういうこと皆さんご存じないでしょうけれども、うん、もう車椅子でさ移動するのって、まあ、そういうことも含めてなんか死にそう、本当に、うん、だって怖いんだもんね、
うん、
私数えてみたんですよ、はい、車椅子で移動中に、うん、まあ、普通にあのラッシュアワーとか避けてる時でもね、まあ、平均で1日この家出て、ね、出かけて帰ってくるまでに平均50回、51回ですね、うん、まあ、自分の落としと同じくらい、すいませんすいませんどうもすいませんどうもすいませんって言ってるんですね、うん、何にも悪くなくてもすいませんっていう癖がついちゃった、
うん、
ね、ということでさ、まあ、前田ほのかのジャストダウ第3回目の今日はね、まあ、これまであまり語られることがなかったと思う車障害者の見た目問題について、リスナーの皆さんも一緒にこの問題考えていただけたらなと思います。ね、鶴木さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さっきね、私もなんか皆様に衝撃的な事実をお伝えしたんですけれども、はい、ね、ウィグってさ、まあ、うん、想像していただくと分かると思うんですけど、かぶ、はい、っていても違和感だらけで、まあ、気分は良くないんですよ。まあ、楽しいもんではないし、
うん、
やっぱり気持ち悪い、まあ、すごいさ脱毛してる状況なら、まあ、ともかくもさ、まあ、本当のことを言えばな、ある程度地毛が伸びてるんであれば、うん、私もレッドイットビーで行きたいなと、うん、もうそのガツはなかなく、まあ、ウィグでピッ、ウィグじゃないよ、うん、ウィグじゃないよね、もうワッカツでね、ピンピンピンピンって立たせるの好きよね、本当は、あのベリーショート好きなんですよ、割と凛々しい顔になる、
うん、
だけどね、でもね、うん、50歳を過ぎていくらおばちゃん化したと言っても もね、うん、おばちゃんになったと言ってもやっぱ私だってね、うん、見ず知らずの人からいきなりひどくないこと言われたくないんだよ、うん、ね、ひどいことね、うん、言われたくない人間だからね、はい、まあ私ウィークなしでさ車椅子に乗ってたりすると、うん、もうちょっとねここでは言えないようなひどいことを言われる、ちょっとここで言えないんで、うん、もうもろ差別用語だからちょっといくらネットでもね言えない、うん、まあ、ちょっと言ってる方のね品格を疑うようなね、そういうレベルのひどいこと、うん、マジで言われる。
そうなんですね、
なんでだろうねって思うんですけど、うん、まあそれでもさ言葉だけならまだね聞いてないふりをする、うん、お前バカだなって腹の中で思ってくればいい、うん、もう聞いてないふりを私もするよね、うん、あバカがなんか言ってらって、
うん、
たださ車椅子ごとさ電車から引きずり下ろされたりさ、うん、エレベーターでさ後ろから杖でバーンって殴られたりすると、うん、場合によっては命に関わる話ですね。そうですね、
うん、
やっぱいろんなが怖い目だってひどい目に合わされまくっているうち、うん、私思ったんですよね、うん、いやよく可愛いは正義って言うじゃない、あれってさやっぱマジだったのかなと。
ああなるほど、うん、
障害者にとってさ、うん、見た目も含め可愛いかどうかっていうのは生き死にに関わる、
うーん、
そういう重たいテーマかなと。
そうか、ちょっと悲しいですけどね、う
ん、まあ、でもこれ本音だから言ってもいい、うん、重いテーマだなと、うん、いや残念ながらさ、うん、まあ、私含めね、うん、私含め障害者はまだ社会に依存してさ生きてなければいけない部分がやっぱり大きいんだよ、うん、だからこそね、うん、可愛くなければやっぱそのままね、うん、生命に関わるのかなと。
なるほど、うん、
いやあのね、うん、私小学校4年生までさっきちょっと触れたんですけれども、はい、今でいう支援教育を受けてたんですよ、うん、まあ、当時のことだから特殊教育とか言われてたんですけれども、うん、まあ、障害者に対する教育もね今はね私たちの頃よりはちょっとマシになってるかなと、うん、まあ、そう願ってはいるんですけれどもね、はい、うん、まあ、障害者学級で、まあ、私の障害児学級で、まあ、当時は特殊学級とか言ってたんですけれども、うん、まあ、担任の先生はいつもこう言ってたの、うん、君たちはバカで何もできなくてみんなから助けてもらわないと生きていけない、だから可愛く可愛く可愛く振る舞いなさい、もう本当にさとにかく何でもはいって言わされる、
うん、
まあ、そういう訓練なんだよね。もうとにかく他人から嫌なこと言われたりしてもさ、うん、嫌なことされたりしてもはいって何をされてもノーと言うなと。
へー、
まあ、それが当時の、ね、障害児教育、うん、もう嫌なことされてもさ嬉しいです、幸せです、感謝しますって、
もう今じゃちょっと考えられないですけどね、今でもそんなに名残があるんですかね。
分かんないですけど、私子供いないのにちょっと分からないんですけれども、うん、私昭和40年代から50年代ぐらいの話なんですけど、うん、当然年齢的にね、うん、まあ、その当時子供だった私たちは精神薄弱児、
うん、
略して精白って言われてたのね、うん、なんかありえないけどね、うん、いやそう公のさパブリックの正式の呼び方がさ精神薄弱児、略して精白、略して精白、いや何それって、
うん、ちょっとひどい漢字が使われてますね、
精白、うん、でもそれが普通だったんだよね、うん、今でもさネット上では池沼とか言われてるよね、まあわかるよね、まあここで具体的に言わないけど池沼と、うん、でまあ自閉症も入ってるから高機能自閉症ってことでアスペみたいに言われてますね、
うん、
でもそれあくまでもねネットスラングね、
うん、
だって池沼って、まあ、字で書くとまあそういうこと、
うん、
でもちょっとここで言えないじゃん、まあ、そういう言葉じゃない、うん、
はい、
だけど、まあね、例えばそれでもさ公の場パブリックな場で池沼とかさ、まあ、精神障害者であれば糖質とかさそういうことは絶対言えないよ ね、
そうですね、
言ったら問題になるよね、
うんうんうん、
ね、ネット上でもそういうこと言ったらもうどうなのかなってちょっと思うぐらいは私本当にね、うん、その池沼の糖質なのね、うん、もうここだけの話ね、だけどもうね、うん、ところがね私10歳までだから小学校4年生まで性迫は何でもはいと言え嫌だというな、お前性迫嫌というなよってそういう教育を受けてきたんですね。もうねあんま深夜だからさちょうどね昭和54年にさ、うん、障害児教育の制度が大幅に見直しがなされて、
はい、
まあ、それまでは障害児っていうのは学校行かなくてもよかったんですね、うん、なんか就学なんか猶予でなくってなんだっけちょっと言葉出てこないんですけど、うん、とにかく、ね、免除だ就学免除っていうのがあって、
はい、
学校行かない子どももいっぱいいたんで障害児っていうのは、うん、まあ あの例えば障害児であってもその障害のね、うん、種別を問わずさみんな同じ学級に出られた性白って言われたり、うん、私の一番仲良かったのはそれこそ、ね、ローアの方だったもん男の子です、うん、とにかくローアの子がいて、うん、耳が不自由で手話やってるから私も手話やって、はいまあ、その子に教えていただいて、うんまあ、18の時私手話通訳者の資格まで取った、
すごい、
まあ、ね、うん、耳が不自由な子とか、うん、あの私みたいに額不自由な子とか、うんまあ、一色体されてなんか性白とか言われててひどかったんですけれども、うん、とにかく、まあ、昭和54年に、うん、あの障害児教育の制度が見直されたもんで、うんまあ、5年生から当時の養護学校の先生のサポートを受けつつ私、うん、普通学級に編入って、まあ、今に至ってるんですけれどもね、うんうん、私まあ結構こうしてても記憶力はねすっごく良くて、うん、テスト対策の勉強とかすごいできたの、うん、だから結局ね私普通学級に編入してそのまま今に至ってます、うん、もうね意味とか全然わかんないんだけれども、うんまあ、教科書丸ごと暗記したりできる、
すごい、
まあね、後期の自閉症あるあるってやってこう見てるとさ暗記できる、うんただゴローンってめっちゃ見ててさ斜め読みしてたさ、うん、なんか地図だれも目に入るそういう感じです。
すごい、
まあね、一時期あって障害者雇用枠で働いてた時期は、まあ、あるにはあるんですけども、うん、基本的にまあずっと健常者と働く、うんまあ、公務員試験受けて最初法務省に入ってたんですけれども、うんね、なんか意外でしょ、法務省にが一番最初の就職だったんですけど、一般の方に混じって普通に公務員試験受けて、
はい
まあ、ずっとそんな感じ、
う
ん、とにかくなんか障害者だけが特別扱いされる環境っていうのがちょっと馴染めなくて、うん、だからなんか普通の人に混じって働くのが好き。今もまあ個人事業主で、うんまあ、普通に、ね、あのクライアントさんとかと打ち合わせとか普通にやってます、
うんう
ん、あんまり特別扱いされたくない。
なるほど。
あんまり特別っていうのがよくわからない、ねうん、なんかずっとこんなだしね、なんか何が特別なのかなと、
うん、
まあだけどそれでもさ当時の特殊学級、まあうん、さっきも言った通り障害児学級でもなく特殊学級とか言われてて、いやこの特殊学級っていう呼び名自体なんかひどいなって、
うん、そうですね、
うん、でもさ、まあ、呼び名自体はね、うん、なんか支援学級とかなんとか仲良し学級とかさ、うん、なんかそういうなんか、ね、ファジーな、ね、言葉になってるよね、
う
ん、なんか青空学級とかよくありがちな ね、
うん、
でもさそれがさ、まあ、それ名前が変わった、ね、ファジーってちょっと、ね、ふわふわって感じになったとしてもさ、うん、その実態がさ改善されてない、まあ、むしろ悪くなってるみたいなことはちょっとまあ聞いてる、まあ、例えば自閉症の感じ、私みたいな感じは、ね、必ず精神科に通ってお薬飲んでないともう学校に来ちゃいけないとかね、
うん
まあ、いろんなことを聞いてます、まあ、とにかくさ、まあ、私親じゃないので、まあね、剣さんみたいに頑張ってないのでいろんな意味でサンタさんもやってないのでわからないんですけれどもまあ仲良し、あもうやめよう大層やめよう、まあね、サンタさんもやったことなく子供もないのでよくわかんないんですけれども、うんまあ、仲良し、まあやめようとにかくね、うん、支援教育の中でね、うん、例えば私聞かされた可愛くありなさいってメッセージが、
うん、
今でも私の人生をな薄暗くさせてるんですね、うんまあ、こんなセリフが私に合うのが嫌と思うけど、うん、やっぱり影になっちゃった、その可愛くありなさいって言われすぎちゃってさ、
うん、
いやなんかお前はねありのままで生きちゃダメなんだよ、可愛くないとダメなんだよって言葉にずっと縛られて50歳を超えちゃった、うん
はい、
かわいいは正義の話からそれるかもしれないんですけれども、全国の障害者だ、
う
んここはちょっと読んでもいい？ちょっと正確に話したいから、うんはい、全国の障害者作業所が作る団体共査連の2012年の調査によればかなり古いですね、うん、でもこれが最新だったのが私調べたところ、はいうん、全国の、うん、障害者作業所が作る団体共査連の2012年からの調査によればわざと2回読んでるんだよこれね、カットしないでね
、はい
うん、福祉的な支援を福祉的な支援による補助なども含めて障害者のうち年収が200万円以下の人は全体のびっくりですよ、全体の200万円以下の年収の方全体の 99% 障害者のうち、そのうち 66% の障害当事者は年収100万円以下、
ちょっと考えられないですね、
ね、障害当事者の 99% が、ね、年収200万円以下、ね、こういう現状を見てると私たち障害者ってさ、
うん、
やっぱり施しを受ける対象から未だね脱してないんだなと、
うん、
嫌な表現だけどやっぱり施しを受けてるって感じだよね、う
ん、まあ、受けなくちゃ人間的な生活は送れませんよ ね、
まあ、ね、施しって言葉が好きじゃないけど、
まあそうです
ね、わざとこう言ってるんだよ、うん、なんか嫌だけどね、うん、なぜかっていうとさ、お前らは施しを受ける立場だから可愛くしろよってことでしょ、うん、可愛くしろっていうのは、うん、ノーと言うなよって、うん、なんか施しを受けてるから可愛くしてろと、うん、ノーと言うなよってね、なんか一方でさ、たまたまさ私働けてて 99% の方じゃないの、私 1% の方に一応いるんですね、
はい、
ね 1% の方にいられるけなげでかわいい前田ほのかけなげでかわいい障害者前田ほのかはさもうなんか嫌な言い方はわざとしてるんですよ、
知ってますよ、
ね、わかるよね、けなげでかわいい前田ほのかは、はい、つまりこういうことでしょ、うん、前田お前かわいく振る舞いよと、うん、ね、くるんくるんのウィッグ離すなよって、つけまもなんで今日つけてないんだよって、つけまつけてないとただ目開いてないじゃんお前って、ね、けなげではかなげでなんか私口調がおかしいよって、けなげではかなげで同情を買う、そんな健常者向け感動ポルノ、よく夏にあります聞くまでね、感動ポルノ、うん、健常者向け感動ポルノとしての前田ほのかでひどいお前って、うん、でかん、あ違う、健常者向け、
うん、
感動ポルノよ前田ほのか、うん、なんか私おかしいんですけれども、とにかくさ、なんかさ、お前がさ、ね、健常者の感動ポルノとしての前田ほのかをやめたらさ、お前直ちお前電車から引きずり下ろしてやるよと、うん、次に殴ると、ね、そう言われまくってる感じ、うん、うまく言えないんですけれどもね、うん、結局全ての問題の根っこと同じような気がする、
うん、
ね、ありのままにさ生きられたらどんなに幸せだろうねって、うん、本当に思うんですよね、はい、でもね、ありのままに生きる勇気が私ない、 そこまでない、ヘタレまあ、ウィッグ外してさ、今日、まあ、つけまつけてないんですけれども、うん、まあ、ノーメイクのままさ車行って外に出るたびさ言われるのさ、あいつ気持ち悪い障害者は外に出るな、バスに乗るな、電車乗るな、俺たち健常者の目に触れないところでこっそり暮らしてくれ、ひっそり暮らしてくれと、
うん、
いいか略
う
ねえ、私特にさ介助なしでさいつも一人でバーって移動してる、単独でただ外に出てるから特に余計なこと言われそうなんでしょうけれども、うん、頻繁にさなんか変なこと言われまくる、うん、誰かほら親なり旦那なりこう車椅子押してくれる、ね、うん、そういう人がいるんだったらまだ、ね、周りの人もそんなに言わないのかもしれないんですけれども、うん、まあ、一人でうろちょろしてるからね、
うんうん、
だから余計にひどいこと言われるのかなっていうちょっとそういう気はするんですけど、とにかくなんか結構心が折れる、まあ、嫌な思いしたくないからさ、さらにやっぱ移動中に怖い目に遭いたくないじゃん、
うん、
だからね、私髪の毛生えてきてるんですけれども、うん、ワックスでツンツンにさせたいんですけれども、うん、それはせず、ね、ウィッグ着用、
うん、
今日忘れたんですけどつけばバッチリでね、もうキャミーパンパンパンもうつけまつげるだよってね、だからそんな感じで、まあ、外に出てる、
うんうん、
もういつもグロスべったり塗ったりな、もう、ね、うん、リップなんだ、リップ、うん、ティント、リップティント塗っても、うん、お前ギャルメイかよってまあギャルメイして、
うん、
まあ、ウィッグもねファッションの一環でつけるんだったらきっとそれでも楽しいんじゃないかなと思うんですけどね、
う
ん、
そうですね、うん、
だけどさ、うん、障害者だからさと、
うん、
身の危険を感じつつさ、うん、嫌がらせ対策のウィッグとかつけまだったとしたらね、
う
ん、やっぱそれ楽しくないんだよな、
う
ん、
ね、
なんか気分的に煮詰まっちゃうよねって、
うんうん、
そんなモヤモヤについてさ、うん、後半もリスナーの皆さんと考えたいなと思うんですけれども、
はい、
ね、私さ特にピンク色のものとかフリルひらひらのものとかリボンとか好むね、女の子だし、まあ、女の子、うん、女の子強調しておきますね、
分かってますよ、
女の子なんかいらん部分強調してるよね、はい、お前って、まあ、とにかくね、うん、まあ、男女関係なく、うん、人間って本来はさ、
うん、
可愛いっていう状態が望ましいもののはず、
うん、
可愛いっていいことなはずだよね、
うん、
つぎさんね、
うん、
ね、それなのにさ、うん、私にとって、
うん、
障害当事者である私にとってね、
うん、
本来望ましいはずの可愛いっていう言葉がなんでこんな嫌なものなのかなと、
うん、
息苦しいのかなっていうのは常に思う、
なるほどね、
まあ、障害者ゆえの見た目や可愛さに関わるこのどうしようもないモヤモヤについて、うん、まあ、後半も剣さんとご一緒に考えていきたいと思っています、はい、よろしく剣さん、
はい、お願いします。
前半でさ、はい、ね、剣さんあんまり広められてないと思うんですけれども、うん、私たち障害者が生きるための手段としてさ、うんうん、ね、可愛いって大事、うん、障害当事者には過剰な方の可愛さがさ常に求められてる、うん、実はさ健常者の皆さんが考えている以上深刻な見た目問題っていうのがバーンって横たわってる、うん、まあ、そんな話を私差し上げたんですけれども、はい、ね、うん、結構ショッキングな話だったなって、私もちょっとこれ話しててヘビーだったのかなってちょっと思ったりもするんですけれどもね、
う
ん
う
ん、
でももうすごくお話聞いてて、うん、僕なんかも知らなかった発見がとても多くてびっくりしてます、うん、
でもね、うん、それってさ、うん、別に変な言い方だけど問題ない気もある意味するんだ、
うん、
まあ、最後にさこの話触れたいと思うんですけど、はい、健常、まあ、障害者だけじゃなくってね、うん、健常者の方としてもさ、うん、見た目が9割どころかね、うん、おそらく全てじゃないかなって正直思うの、うん、
はい、
もういいとか悪いとかさ、うん、そういう次元の問題じゃもうなくってさ、うん、本当にさ就職の時でもさ、うん、結婚相手選ぶ時でも、うん、他いろんな場面でさ、うん、まあ、健常者の方は多分さ、うん、他の方からね見た目中心でさジャッジされてる、はい、そういう現実はさ否定できないと私は思うんですね、
うん、
そこをね障害者だけがさ障害を理由にさ拒否入れる時代、
うん、
もう終わったんじゃないかな、うん、私たち障害者だからそういうジャッジはしないでっていうのはちょっと言えなくなった時代、うん、今はね、うん、なぜかっていうとさ私たちね障害者は健常者と同じさ、うん、あるいはそれ以上の権利を保障って結構歌ってるじゃないですか、うん、まあ、私そういう考えではちょっと違うんですけど、
はい、
まあ、基本的にまあ障害者は、ね、健常者以上に手厚くしてくださいみたいなそういうポジションの人はやっぱりいますね、はい、多いですよね、うん、あんまりそこはちょっと今日話せないとこなんですけれども、うん、でもそういうね健常者以上と大事にしてください、うん、少なくとも健常者と同じように扱ってください、
うん、
そういうことを言ってる以上はさやっぱりそこは障害者にもさ健常者並みのさ義務とかさ、うん、そういうものが求められてもそれはしょうがないのかなと思うところなんですね、はい、うん、まあ、難しい話なんですけれども、うん、ね、もやもやするの本当だと思うん、
うん、
だけどさ、まあ、とりあえずねウィッグかぶっとけばさ、うん、安全に移動できる、
うん、
ね、塩らしくさ可愛く振る舞っとけばとりあえず暴言を吐かれないっていうのがマジであればね、
うん、
それ本当がいいかどうかもうそれ抜きでさ、うん、正しいかどうかちょっと外れてるんだとしてもさ、うん、とりあえず現時点においてさ、
はい、
私車椅子ユーザーですけれども、うん、まあカツラかぶってね、うん、ニコニコって裸でとか言っとけばそれで身の危険をね回避できるノウハウとしてさ、うん、活用するんだったらさ、うん、もう割り切って使っちゃえばいいのかなって、うん、もう正直今思ってる、
はい、
もうねこういうことばっかり先に考えちゃうとね、うん、もうメンタルやられちゃうと思うの、
うん、もうね、そうかもね、
うん、もう怖いなとめんどくさいなと思ったらだんだんね外に出ていくさ気がしなくなっちゃうの、
うん、
まあ、それじゃさやっぱり本末転倒、
うん、
まあ、まずはさ安全に移動できる手段といってウィッグかぶっときゃいいじゃんってことだったら、うん、もうそうすりゃいいじゃん、
はい、
うん、まあ、とりあえずさなんウィッグは、まあ、その一つなんですけれども、うん、安全を維持できる手段をうまく活用しつつ、
はい、
まあ、車椅子のまま外に出ましょうと、うん、なんでそういうふうに思うのかって言ってさ、
うん、
まあ、私歩けなくなったの21歳の時、まあ、1990年頃の前後の話なんですけれども、うん、はい、まあ、その頃ね今から30年前、まあ、がん、なんだっけ思い出せないや、あ、出てきた、うん、平成の初めぐらいね、
うん、
今令和だったね、言語忘れるんだよ
平成
の初めの、
はい、
ね、そのぐらいの時ね、
うん
うん、車椅子の人が単独で街に出るとさ、まあ、一人暮らしするとか、まあ、そういうのは想定としてなかったの本当にその頃さ、うんうん、だけどね、まあ、30年前はさそんなのなかったという感じだったのにさ、うん、まあ、いろんな、ね、ことが変化してさ、
うん、
今はこうして私さ誰の介助もなくさこの番組に、うん、まあ、収録に来れてスタジオまで、うん、で自宅では一切福祉のサービスも使わずに、
うん、
ね、サービスいらないで、まあ、完全に一人暮らしが一応できてるの、
はい、
まあ、一応ね、まあ、時々手を抜いてっけど、
うん、
まあ、一応一人でどうにかなる、まあね、少数派だけど、まあ、私のような当事者も出てきたなと思うんですね、うん、
はい、
世の中だんだん変わってきたなと、
うん、
まあ、私たち障害当事者にとって、
うん、
現状の社会はいわばね過渡期だと思うの、うん、過渡期ね、だからさ 健常者との間にさ、健常者との間に多少さ、私たちと健常者の間に誤解があったとしてもさ、多少ね、うん、まあ解釈の齟齬みたいなのがあったとしてもさ、うん、いいじゃん、その噛み合わないのもさ、
うん、
も噛み合わないのもいいじゃん、うん、もうそれはさ、うん、とりあえず噛み合わないままさ、堂々と外に出たいなと、
うん、
とりあえずそう思うのね、
はい、
まあ、まず私たち当事者、うん、障害当事者が勇気を持って外に出ること、うん、まあ、知っていただくためには見ていただかないとだ、うん、お話にならないからね、
うん、
まあ障害者って見えない、うん、世の中にいないことになってると思うの、うん、ね、施設とかもすっごい郊外にあったりするよね、
うん、
まあ、障害者は社会に存在しないことになってる、
はい、
それは私に限らず障害者なんて誰でも持ってる悩みだし、まあ、怒りだし、
うん、
ね、世の中に対する疑問みたいなもの、
うん、
現実にさ、逆に健常者って言われるさ、うん、まあ、剣さんみたいな方にとってみればさ、うん、障害者と普通に会う機会ってないわけじゃない。
そうですね、
うん、きっとないと思うの、うん、私とこういうディープな話したのが初めてでしょ、きっとね。
そうですね、
うん、まあ、こういう経験自体さ、内情さ、
うん、
まあ、障害者が社会にいない、見えないっていうことの方が健常者側から見れば当たり前なのかなと思うんですね、
うん、
だから、まあ、そのあたりがさ、ねえ、とりあえず私たちが外に出てみればいいと思うんだよね、うん、まあ、健常者の方も外に出て、まあ、障害者を見てみて、実際にさ、うん、まあ、どっちでもいいよ、まあ、出られる勇気が出てきた方から、まあ、うん、出れるようになったら、まあ、その人が出る、うん、何でもいいから、まあ、ね、もう勇気なんかなくてもいいじゃん、とりあえず出てみる、
はい、
まあ、実際にさ、まあ、障害健常関わらず関係なくさ、うん、実際に関わって、まあ、誰とでもいいから会ってみりゃいいじゃん、とりあえずね、
うん、そうですね、
うん、とりあえず、ね、価値観はそれぞれよ、もう、うん、ね、それ障害あるとかないとかじゃなくって、うん、一人一人考え方はそれぞれだから、ね、嫌なやつだなと思ったらさ、付き合わなきゃいいんだしさ、
うん
うん、まあ、たまたま一緒にいていい感じだったら、まあ、それはそれで楽しければいいし、
うんうん、
とりあえず、ね、出てみる、
うん、
それで会ってみる、
うん
うん、まあ、接触してさ、もし何か違うなって思ったらさ、うん、お互いさ、すり合わせできるところはすり合わせてみる、
うん、
まあ、お互いにさ、落としどころがあればそこで落とせばいいじゃん、
うん、
まあ、情報するのも大事、
はい、
まあ、ダイバーシティっていう言葉がさ、単に一人歩きしてるのかなっていう印象があるんですね、
うん、
でも、まあ、ダイバーシティなんか言わなくっても実際にこの世の中っていろんな人がいます、
うん、
まあ、ね、そこは関係なく、もう障害とか健常とか関係なく世の中って本当にいろんな人がいて、うん、社会、
うん、
その上でさ、車椅子ユーザーにとって不当な嫌がらせをされない身の守り方、
うん、
それがウィッグとかさ、例えば塩らしいタイルとかさ、
うん、
そういうことだったらとりあえずさ、活用うん、今は使っとけばいい、
うん、
将来変わるんだろうから、うん、今は、まあね、手段として使う、
うん、
それだったら、まあ、いいのかなと思うんですね、
うん、
まあ、最後にさ、きっとさ、健常者の方も昔以上に見た目やコミュニケーション能力とかそういった本来の学力とか仕事とかそういう作業を遂行する能力とかね、
うん、
またそういうのとは違うさ、うん、新しい能力、
うん、
そういうもの過剰にさ社会から求められてるような印象を私は受けます、
うん
うん、ね、うん、健常者でもさセルフブランディング能力とかないと本当に辛い、ね、辛い人生になっちゃ う、
そうです、ね
ね、就活とかでもそういうさセルフブランディングの力みたいなのがすっげえ求められてるって聞きます ね、
そう
ですね、
うん
うん、結局さ個性重視とか個性個性個性とか言いながらね、うん、結局最終的には企業が望ましいとする能力や社会がさ求める人物、ね、そういう人物像とシンクロしない場合さ、
うん、
いや健常者であってもね今や容赦なくバーンって切り捨てられちゃう、
うん、
そういう世の中だよなと思います、
うんう
ん、なんかさ昔とはあからさまにさ社会の仕組みが変わっちゃったなって思うんですね、
うん、
今やさ誰しもさ切り捨てられ、
うん、
踏みにいられることを、
うん、
踏まれることにさ常に怯えて過ごしてさ、
うん、
まあ、常にビクビクってしてないとさ生きていけないなってそんな印象があります、
はい、
ね、うん、ね、なんか自分が大事にされてないのにさ、
うん、
まあ、どうやってさ他人のことを大事にできるのかなって思います、
うん、そうですね、
ね、うん、番組の冒頭で 私が少しだけさ、うん、自身の虐待に経験にさ触れましたね、はい、まあ結局さみんな息が詰まってる、うん、単に苦しいからさ、うん、息苦しいから安あたりの矛先として、うん、自分より弱いものをいじめる方向にさ世の中が向かってるのかなって、うん、なんとなくそういうことを感じるんですね、はい、ちょっと危惧してるんですけど、うん、まあ本当のこと言うとさ昔からさ障害者に対する差別もさ子供への虐待もあったのね、
はい、うん、ありましたね、うん、
それがさ結局ね、何にもできないさ、うん、バカの障害者は可愛く嫌なことねしてるよと可愛くしてると、うん、嫌なことにも一切ノーと言うなよ、うん、お前バカなんだからと、うん、そういうさ当時の障害者教育のさ障害児教育だ当時の障害児教育のテーマに反映されていたなと今考えるとそんな風に、
うん、
きっとさ差別とかさ虐待っぽいことがさ、うん、そういう、ね、障害児は可愛くしてるよと嫌なことにもノーと言うなよって、うん、そういう、ね、あの教育の指針みたいなところに反映してたのかなと、
うん
う
ん、
今思うとね、うん、そんな感じもするな、うん、
なるほどねそれが今につながってるのかもしれないですよね
結局何一つ解決してないけどね、うん、まあ前田は、ね、カツラをかぶって叩いて嫌からと、うんねちょっとね話が脱線するかなと思うんですけれどもね、うんうん、脱線しまくってるよねってい
や
実はね車椅子ってさ女性を可愛くさ若く見せるツールなんだよね、うん、年齢不詳に見せる道具として今車椅子で注目されてます、
うん、
で私に限らずさ周りにねいる車椅子女子の皆様、うん、くっちくちで言ってるの、
うん、
中途障ね身体障害者の女性がと車椅子ユーザーになって一旦実年齢をリセットしましたと、
うん、
で車椅子になったからとそのついでに実年齢をリセットしましたってそれ前田も一緒だ以降はね年齢不詳とみなされて逆にね車椅子になったからこそロリータ服にもチャレンジできますって
あなるほどね
これも前田と一緒だ、うんまあ、今ではねちょっと信じられないんですでしょうけどね、うん、昔私が中学生ぐらいの時の話です、
うん
メガネをかけてる女性はね就職も結婚もできねえんだよって言われてたんだ本当にね、そういう風に
そんな時代があったんですね、
うんうん、なんか私もさ、うん、高校卒業の時の写真って、うん、無理やりコンタクト入れて撮ってるよ
へえ、
うん。なんか一応ほら法務省に入る時にその、うん、ね公務員試験のさなんかあのなんだうん、そのあ忘れちゃった、うん、なんだろうあれ受験よあれに貼るじゃないですか、はい、写真それにさ眼鏡かけてる写真はダメだよって言われて、うん、コンタクト入れた写真貼った記憶が今でもある、うん、とにかくさ昔さそんな昔じゃないよね私が高校生ぐらいの時の話、うん、ねえ眼鏡かけてる女性は就職も結婚もできねえとか言われてたのがさ、うん、今さ令和になってから眼鏡女子って眼鏡女子っていう、うんフェチジャンル、うん、もうメガネフェチがいると
う、ね、
もうジャンルとしてさ確立されてるのね、うん、メガネ好きの方ね、うんうん、だからもう車椅子もそういうのないで来年あたりさ車椅子女子っていうさそういうさムーブメントか
いいかも
で車椅子女子もう毎度ねもう仮装して車椅子乗るから
時代が来るかもしれない
もう待ってるよもうちょうどさ来年さ、ね、パラリンピックイヤーよ
あーそうですよね
もうそういう楽しいことを考えてるとさ、うん、自分の年齢なんてさ関係なくなってくるよねもうリセットしなくても関係ねえと、
うん、
もうね本当に年忘れになっちゃったよってまあね一年中ね年忘れもうおばさんになりすぎちゃったのかな、
うん、
もうね一年中年忘れ状態のね、うん、前田ほのかね、
はい、
まあね皆様も年忘れで、うん、もう年末ですからね、うん、楽しい年の瀬をと思っています、うん、前田でした、
はい、
まあねちょっとなんか言い忘れたみたい、
はい、
まあ毎日がね楽しくてしょうがないほのかちゃんとして、うん、まあ、ね、何があってもまあ楽しいまあ、うん、2020年はあかんでる毎日が楽しくて仕方ないほのかちゃんとして2020年も突き進んでいければなと突き進んでいければ、はいね、来年はムーブメントも待ってる噛んでるしな、うん、もう車椅子女子ムーブメントふん、ね、カモンって、まあ、楽しくね来年も過ごしていければと願っています、
はい、
さてお届けしてまいりました前田ほのかのチャットナウ第3回配信そろそろお別れの時間が近づいてまいりました次回も皆様に私の思いをお届けできますこと楽しみにしています。本日は私の番組をお聞きくださいまして本当にありがとうございました。リスナーの皆様も 楽しいクリスマス、そして幸せな新年をお迎えください。前田ほのかのジャストナウ、パーソナリティは私、前田ほのかでした。夢を叶えたければやるしかない、痛みなくして得るものなし、 No pain no gain。 This program was brought to you by ほのかの間。 Best wish to you to happy Christmas and joyful new year。 Bye bye。